Радио Рueda.
Биру. Во. Биру. О, すごい.
Радио Рueda.
Биру. いただきました. うわ、待ってくるね. ガンってくるね, これ. Биру. いただきました. うわ、待ってくるね. ガンってくるね, これ. IPA だね.
なんでそんな上から目線なの?
はい、こんにちは、ラジオルエダです。ということで、今週もゲストのお二方に来ていただきました。はい。というわけで、じゃあ、お一方ずつお声いただいていきたいと思いますけど、じゃあ、まず、正面。
私。
お願いします。はい。はい。
とうとうやってきました。おっちいさんちで収録嬉しい。私、佐藤慎吾。名前は佐藤慎吾で、BC ステーションという、BC ステーション。ちょっと滑舌悪いな。
は
い、
BC ステーション。
はい。バイシクルクラブのポッドキャスト番組の MC を担当させていただいております。はい、まずはそこまで。は
い。そういうことですね。もうBC、BC ステーションですね。
あれは、はい、プロに歌を。あ、プロに歌ってもら
ったってことで。はい。はい、あれ、モヒカンの方ですか？
そうです、そうです。
はい。はい。はい、BC ステーション、慎吾さんをお招きしております。はい、そしてもう一方、よろしくお願いします。
はい。川村拓馬と申します。ですね、私は慎吾さんとか、おっちいさんと、まあ、ライドしたり、ラジコンしたりして遊んでもらっている、おじさんです。
はい。よろしくお願いします。もう、ごくごく一般的なおじさんというわけですけども。はい、ただこの川村さん、まあ、また後で話出てきますけど、うん、僕らの活動をね、陰で支えていただいているということで。
あ、本当そうですね。
本当に、もう縁の下の力持ちではあるんですけども。はい。そんな慎吾さんと川村さんをお招きして、今週はお届けしていきたいかなと思いますけども、今日が、3月31日。あ、うん、2023年最後ということで。うん、はい。わざわざね、この江東区はモンナカスタジオまで来ていただきまして。モンナカスタジオ。もう、ご足労いただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに、慎吾さん、最寄り駅どちらでしたっけ？
私は不動前。
不動前。
はい。
不動前ってどの辺なんですか？
目黒区と品川区の間ぐらい。うん、目黒駅と五反田駅の間ぐらい。
あ、そんな。はいはいはいはい。昨日走りました、その辺僕。
あ、本当。
山手一周してたんで。
そうだった。山手線一周ランを。
はいはい、してました
ね。やってましたね。
あんなところ人住めるんすか？あんな大層な街に。
いやいやいやいや、だからね、あんまりね、そう、後で話すけど、走る土がないんです。
土がないっすね。
土がない。
はい。と、あと、川村さんどちらでしょうか？
私は新川崎って駅で、まあ、はい、わかりやすいところで言うと、武蔵小杉ってタワーマンいっぱいあるエリアの隣の駅ですね。
あれですね、某 G 社の、支店があります、ありますね。支店というか、本社。
ありますね。
国内本社がありますね。
はい、あります、
ね。はい。
え、なんだ？自社？まあ、いい。
巨人ですよ。
ああ
巨人ですよ。ジャイアンツじゃないですよ。
はいはいはい、はい。
ジャイアンツじゃない方の巨人です。
はい。
はい。の方があると。武蔵小杉ですね。
そう、そうですね。武蔵小杉。
またあそこの再開発が。凄まじいということで。
もう凄まじいですね。うちの近所ももうマンションが建ちまくってる状態。
まあそうですよね。はい。そんな、もう、なんですかね。門の中遠かったですよね。
まあ、でも東京駅まで、僕は東京駅まで出て東西線乗っちゃえばは、割とそんな遠くないかな。
あ、本当ですか。それぐらいで行けた。
同じ東京でも、すっごく観光客が多くて。
うん、ああ、こっちですか？
はい。
はいはいはい。
電車乗っても、駅降りても、うんうん、あちこちなんかこう、ゲストのためにこう街が作られてるぐらい、すごくきらびやかな感じがしました。
あ、本当ですか？
うちの方が全然住宅街のなんもないところなんですけど。
はいはいはい。うん、まあ、特に今日ね、桜祭りやってますんでね、うん、もう朝から太鼓どんどんなって、うん、橋の上もう封鎖してましたよね。
はい。
あ、してましたね。
なんか
ケバブありますとか言って、なんか外国人の屋台
のおじさんが、ね。インド人のおじさんがね。
そうそうそうそう。
インド人がなぜかケバブありますって言ってたね。
深川飯じゃないのかっていう。
でもそれを押し殺して、早くおっちいさん家に行きたいっつってね。
はいはいはい。
まあ大関ではちょっとビールとかしこたま買って帰りました。
ありました。というわけでね、はい、今日のおビールなんですけども、
はい、
さっきアイスブレイクで一杯もらったんですが、はい、まあせっかくなんでもう一本開けましょうか。
やりましょうか。はい、じゃあちょっとお待ちを。
はい。もうそれ置いていただいてそこに。はい、すいません。もうね、ごめん大丈夫ですか。アイスブレイクでずっと飲んでちょっと話してたら、それで全部話終わるんじゃないかって
ぐらい
話。
危ない。危ない。
どうする？どれにする？とか言って
。あ、じゃあ、 せがだね、川村さんがご用意いただいたやつに。
じゃあまず一個ずつ
行きましょう。一個ずつ行きましょうか。はい。
はい。というわけで、本日のおビールということで、あ、またこれおしゃれな。ご紹介いただいてもよろしいですかこれ。
ですね。これ、リビジョンの、これ多分飲んだことないんだけど、はい、なんだろうな。リビジョンの、何ヘイズだろう。
リビジョン自体は結構、
そうですね。有名ですね。メジャーなやつですね。
うんうんうん。
リビジョンのなんか、ヘイジー系のやつです。
はい、リビジョンのヘイジー系のやつ、はい、なんかヘイジー系のやつ。
これさ、500の缶でさ、
はい、これちなみにいくらしたの？
そう。
いくらだ
ろう？ 1500 円とか
それで。1200円ぐらいじゃないですかね。
しますね、やっぱり。いや。
タホって書いてあるの。
なんですかね。まあ、リビジョンをご存知の方は多いと思うんですけども、
タホヘイズなの？
タホヘイズっていうんですかね。
レイクタホのタホですね。うん、
あ、なるほど、うん。はいはいはい。まあ、ですね。あ、これ輸入業者しか書いてないですね、裏側には。はい。というわけでね。じゃあちょっとインディアンペールエールですね。アルコール度数 6.5%。
あ、
そこそこ。まあまあありますね。じゃあ、今週のビールオンスケッチ。はい、行きます。
どうやんの？お、そうやるんだ。
なるほど。
こっからですよ。こっからが本番ですよ。
これだったんだ、毎週聞いてる音は。
はい。なんで、泡泡になるんです。
で、みんな泡になるだろっていうやつですね。
うん、そうなんですよ。はい、もう今見ていただ
きます。はい。非常に泡。
はい、泡泡になるので、すいません。入れて、申し訳ないんですけども。じゃちょっとこれ残ってるんで、あと、泡が去った後に入れていただければと思いますけども。はいはい、じゃあ、リビジョンの、タホヘイジ。はい。いただきたいと思います。
香りが届く。
あ、すごい、もう匂いが。
炊きます。
お！
うわぁ、美味しい。うわぁ、
もう、ザ・ヘイジーですけど、そこまでヘイジーしてないですね。
ね、そこまで濁りは、もうめちゃくちゃ強いわけじゃない、ね、
ないんですけど、うん、ただ、アルコールありますっていう、この主張がすごい。6.5% にしてはなんか 9% ぐらいの、
あ、
重さを感じますね。
感じます
ね。うん。これはね、口が滑っちゃうビールですね。いろんなことなんで。
喋ろよって言ってるぐらい。
喋ろよって言ってるぐらいですけども。うん、はい。そんなね、お二方呼んで、呼ばせていただきまして、今週もお届けしたいというところなんですけども、まず、今週の収録機材なんですけども、まあ、三人いるんでね、うちはズームというメーカーさんのポッドトーク P8 というものを使ってるんですけども、ちなみに、慎吾さん。
はい。
ポッドキャストやられてますね、BC ステーションの方で、はい。何使われてますか、機材。
最初は P4。P っていうのは、ポッドキャスト用の製品の型番。
はい、はい、はい。
で、その次が、F3 を使ってます。
F はフィールドレコーダーの F ですかね。
そうですね。フィールドレコーダーですね。うん、
はい。で、P はポッドキャスター。
はい、
ポッドキャスターの P、
うん。ポッドキャストの P。
はい。もうこの時点で今お気づきだと思うんですけど、川村さんがなんでそんなすぐハッと言えるんですかというところで、川村さん実はズームの中の人ということで、はい。僕と慎吾さんがね、こう、ポッドキャストを配信するにあたって使用している機材に関して、うん、まあ、作られている方ということなんですけども、はい、今回ですね、新製品持ってきていただいたということで、
はい、
ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか？
そうですね。これ持ってきたのが最近出たばっかの、はい、H6 Essential というモデルで。
H6 Essential。
はい。
はい。
もともと、ハンディレコーダーで H6 っていうのがあったんですけど、
うんうんうん、
まあ、それの新モデル。っていうところで。
なるほど、なるほど。はい、H はフィールドレコーダーシリーズってことですね。
H はですね、ハンディレコーダーですね。
ハンディレコーダーですね。はいはい。僕がポッドキャストを始めた時に使ってたのが H5 なんですけども、まあこれも、H5。
何年前ですか、それは。
だから2010。
あ、本当だ。P8 の。前にこれを使って
た。使ってました。19年とかですかね。2019年ポッドキャスト始めるって言った時に、最初パソコンで取り込んで、
オーダーシティ？
いや、オーダーシティじゃなくて、要はインターフェースを介して、そう、ヤマハのインターフェースを介して PC に取り込もうと思ってたんですけど、融通が効かないというか持ち運びが大変っていうのを、まあ、どっかで喋ったかもしれないですけど、うん、他に配信やられた方に相談した時にそういう風に言われたんで、レコーダーの方がいいよっていう紹介があって、僕は H5 買ったんですよ、うん。その時に。で、それの H5 の、まあ、数字で言うと5から6に今回変わってるんですけど、この数字は何を表してるんですか？
もともと と、その H6 っていう、H5 の上位のモデルで H6 っていうのもあって、うん、はい、H6 は、6チャンネル取れますと。
はいはいはい。
いうのを H6。6、うん、で、5はね、特にチャンネル数とは実は関係なくて、うん、H6 が出た後に、もう少し、機能を限定的にして、うん、だものを作りたいねってなって作ったのが H5 なんですよね。
あ、なるほど。はい、だから少し簡素化して、はい、まあ気軽に使えるやつにしましょうということが、これ H5 だったんですけど、はい、で、今回お持ちいただいたのが、その上位機種の H6 というよりは、またちょっと使用用途を変えてきたってことですかね。
そうですね。H6 っていうのが非常に、ポッドキャストのまあ収録とか、うん、まあ、まあ、そのビデオグラファーとかの人とかも使ってもらってる機材だったんですけれど、
はいはい、
で、かなり長く売っていて、うん、それでまあそれをアップデートしようっていうことで、新しいモデルを出して、
うん、
まああの、32ビットフロートっていううちが歌ってる技術で、
はいはい、
まああの、録音の時に必要なゲイン調整がいらないっていう仕組みが、上映、10万円ぐらいのモデルとかには乗っけたんですけど、うん、それをもうちょっと安い価格のやつにも乗せましょうっていうので乗っけて出した製品になります。
なるほど。うん、僕が使ってる F2BT、はい、要はあれはあのピンマイクみたいなやつですよね、はい。あれもゲイン調整がいらない。ゲイン調整って、ね、まあわかりやすく言うと音量の調整ですね。うん、要はマイクで喋ってる音の入力音量調整がいらないってことですよね。
う
ん、
そうです。
だすごい楽ちんなんですよね、そう思うと、うん。それが要は32ビットフロート録音っていうものなんですよね、
う
ん。
そうですね。
はいはい。で、今回 H6 エッセンシャルもそれが導入されてるということで。はい、なんで、もう、繋いだら、さあどうぞ。
はい。
っていうことなんですよね。
そうです。
いや、素晴らしい。これ今、P8 使ってますけど、P8 はフロート入ってないんで、レベライザーで調整かけてますけど、それもいらないということで。
そうですね。
いや、便利。慎吾さんも、もともと使われてたのが、
P4 は、
ええ、フロート入ってんすかね。
フロートがない時代のものだったんで、うん、最初に皆さんにマイク持って喋ってもらって、
うんうん、
声の大きい人だけちょっと下げたりとか、はいはいはい、そういうのを事前にやって、うん、でも僕はその P8 みたいにすごく綺麗なディスプレイが、
うん、
そこまで見やすくない P4 なので、う
ん、はいはい、
たまにその、ああ、ちょっと音が割れそうだなとかそういうのは心配しながら、うんうん、僕は P4 を使ってました。ところがですね、
うん、
やっぱりもうね、中の人、川村さんが、
川村さんが、
今度いいの出るよって言って、32ビットのその、F、
F3。
F3 を進めてもらったら、うん、まあ、その32ビットをね、
はいはいはい、
今おっしゃってた通り、
うん、
もう、全然無敵に大丈夫ですね。
もう気にしないですもんね。
気にしない。
割れちゃうともうどうしようもないですし、うんうん、小さすぎちゃうと、今度、原因、アートから編集で上げたときに、
うん、
またそれはそれで歪んじゃうんですかね。
ノイズが上がってきちゃうんですよね。だから非常に声が聞きにくくなってしまう。
そうかそう。一緒に大きく、ノイズも大きくなっちゃうと。はい、うん、
はい、はい。F3 で録音した、うん。で、その後、あ、ちょっと声小さい。例えば僕自身ですら小さくなっちゃった時とかがあるときに、うん、少しその部分だけ部分的に上げても、
うん、
ヒスノイズっていうんですかね、うん。ああいうのが全然乗ってこないので、
うんうん、
すごく自然に聞こえる。
なるほど。なんかポッドキャストをやり出して、人のやつも聞くようになったんですけど、
うんうん、
コンテンツはめちゃめちゃ面白いのに、
はい、
音量もっと、音質もっと頑張ってよっていうチャンネルが結構あるんですよね。まあ、決してね、ラジオレーダーがめちゃめちゃいいっていうわけじゃないと思うんですけど、やっぱTBS ラジオのポッドキャストとか聞くと、いやー、半端ねえなと思うんですけど、うん、あれ本職ですもんね。
そうですね。うん、TBS ラジオはもうノイマンのマイクで、ノイズに撮ってるんで、マジ半端ない音質で撮ってますね。
ですよね。
はい。
マイク自体がもう、ノイマンのマイク、あれいくらするんですかね、一本。
ノイマンのマイク、多分ペンシルタイプのやつの、あれ頭だけ使ってるんですけど、
はいはい、
多分ね、30万はするんじゃない
。うわ、それが天井からこう下がってくるやつでしょ。
そうそう。
机の上とか
ね。またね、TBS のスタジオのマイクの設備は本当にいいんですよね。
ああ。
ものすごい。
気合
い
入れてるってこと。
相当気合い入れてる。
TBS のやつは、まあ、なんか視察とかなんか見られたことがあるんですよね。は
い、見学で行ったこと
あるんですね。文化放送とか、FM 東京とかどうなんですか？
その辺は実際には行ったことはないんですけど、うん、FM 東京とか文化放送とかっていうのはマイクのスタンドがあって、
はいはいはい、
こうやってそこにコンデンサーのマイクが立ってるんですけど、うん、TBS のやつは、もう机を資料を広げて、なんかできたりとかできるように、はいはいはい、全部上から吊って、うん、もう振動も拾わないし、うん、手元も広くできる。
はいはいはい。
ラジオ用に、ものすごい 考えて作ってる。
特化してる。
特化してる。
だからもう当然その、まあ、カンペというか資料とか、レジュメとか見ながらこう、テーブルの上ガンガンガンってやってもマイクに乗らないってことですね。
乗りづらい、
うん。僕それ最初知らなくて、うんスタンドを置いて、マイクを置いて、今日のおビールですってやって、このコップ、ゴーンとかやると、もうマイクえらいことになるんですよね。
拾いますからね。
そう。で、今日お二人ともね、マイク慣れしてるんで、ハンドリングノイズも乗らないんで、ハンドマイクでも全然、収録しててもストレスがないんですけど、うん、やっぱその辺、やっぱ本家というか、TBS みたいなマスメディアさん、すごいっすよね。ああ、慎吾さんその辺最初気にされてました。
いや、そこまで僕も経験もないし知識もなくて、まあなるべく河村さんにたくさんそういうのをどうやったらいいのとか、あと自分一人で撮るときとかにも、なんて言うんでしたっけ、音の、スポンジの壁みたいな、
はいはいはい、
でしたっけ。
反射しないようにする。
そうそうそう、そういうのはやるといいよとか、マイクはこれがいいよって。で、すごくリーズナブルなものを機種セレクトしてくれたのも河村さん。
なんですよね。
でした
ね。
で、信頼して、
信頼して、
はい、やってました。
ということで。だから、適宜ね、新製品情報が僕らに来るんですよ。こういうの出るんですよ、みたいな。
一回さ、ええ、3人で勉強会って前、
やりましたね。
やりましたよね。
はいはいはい。わらにスタジオで。
はいはいはい。
そう、河村さんから、こう、32ビットフロートとは何ぞやっていうところをね、絵を描いて教えてもらって、今日多分この口頭でお伝えしても多分ね、伝わらないんですよね、これね。要は、なんか、音が小さいところと大きいところを両方カバーできるように録音しちゃってるってことなんですよね。
う
ん、
そうですね。まあ今デュアル AD って言ってるシステムがそれの一部なんですけど、うん、写真で HDI でしたっけ、
ハイダイナミックレンジでしたっけ、はい、はいはいはい。
HDR か。はいはい、うん。あれと似たような感じで、うん、下、レベルが小さいものにフォーカスした信号と、うん、設定と高く設定、に方にフォーカスした設定を同時に録音するんです。
はいはいはい。
で、それを合成することによって仮想的にレゾリューションを上げるので、うん、ノイズも大きくならないし、大きい音も取れると。
取れると。
で、ただまあそこ、あんまりいろいろ考えずにやると、小さい音と大きい音の位相が狂ったりして、うん、合成した時に変な風になるんですけど、うん、うちはその辺はハードとかファームの設計って全部社内でやってるんで、
うんうん、
その仕様を決めるところから。だから非常にそこは値段が高くならなくて、うん、そういう技術を入れられる。
そうなんですよね。値段が高くないんですよ、ズームさん。はい、他のに比べと。まあ、なんていうんですかね、この相場、まあ相場っていうか僕もズーム一本で来ちゃってるんで、はい、あまりこう他社さんのやつを使ったことがないんで、あれなんですけど、割と手が届きやすいというか、はい、H5 も2万、
そうですね。2万円ぐらいだったのかな、
だったかな、
はい、うん。2万ちょいぐらいですかね。
そう。で、まあマイクなんか変な話、安いの買って始めてるんで、まあ要は3万円あれば、ポッドキャストを始めれる装備は整うんですよね。モニターイヤホンも含めて。うん、それ一人語りだったら、まあ、うんうん、全然それでも十分ですし。うん、で、それで、まあ、iPhone のレコーダーもすごい優秀ですけど、うん、ただこう対面式でやろうと思うと iPhone なんかで一時話できないんで、
うんうん、
マイク渡して2チャンネル入力があって、で、それで録音できるって3万やったらもう、ポッドキャストそれだけで始められちゃうんでね。うん、いや、僕はね、ぜひともね、どんどんポッドキャスター増えてもらいたいと思ってるんですよね。うん、実際どうなんですか？国内のポッドキャストって増えてるんですか？
多分、増えていて、うん、で、我々ももともとその、ポッドキャスター向けに製品を作り出したわけではなくて、
うんうんうん、
やっぱうちは音楽用に作っていたんですけど、うん、やっぱポッドキャストやる人たちのその、音質に対するモチベーションが想像以上に高いんですね。
はいはい、
それ世界的に、
うんうん、
みんなやっぱいい音で撮りたいっていうのが、大きく、うん、そういう要望が強くてですね、うん。なのでやっぱポッドキャスト用に寄せたラインナップとか、あと新しい製品を作るときは、ポッドキャストの人、はこういうのある、使うよねとか、
うん、
こういう機能ないと困っちゃうよねっていうのはやっぱ気にしながら、製品の開発をしてますね。
あ、じゃあそういう情勢を鑑みた結果 P シリーズが出てきた。
そうですね。
ポッドキャスター向けの、はい、っていうことなんですよね。なんで僕のやつね、よく高々ね、好き勝手押すこのサウンドパッドじゃないですけど、はい、ああいう機能がついたりとか、
はい、
もう言ったらジングルから、もうエンドロールまで、全部通しで、もう完結できちゃいますもんね、
う
ん、これ一個で。
そ
うですね。
はい。
で、これだと8チャンネル入るし、ゲストさん入れるための、外部入力もありますし、
はい、
実際これでミート繋いで収録したこともありますし、うん、すごい、もう P8 出た時に、これだと思ったんですよ。 したらしばらくね、在庫がずっとなかった。
あ、そうですね。ちょっと、多分ね、ちょうど半導体とかが品薄だったタイミングだったのかな。
そうなんですよ、うん。コロナ禍後半ぐらいかなって頃ですよね。うんうん、
え、今、ちょっと質問いいですか？
はい。
さっき外部入力とかって言ってましたっけ、
うん、ええ。
それを使うことによって、あれですか、リモートで。
そうです、そうです。
あ、じゃあスマホと繋いだ、それを LINE 出力されたものをそこに LINE 入力し、はい、っていうことでできると、
うん。そうです。なんで僕がやったのは iPhone でまずミート繋いどいて、その向こうのゲストさんと繋いどいて、はい、iPhone から、ミニ、ステレオピンジャックの変換アダプター返して、うんはい、ピンジャック同士で、この、入れるところがあるんで、ここに入力かけちゃえば、うんうん、あとここの、もう、あの、外部入力用のレベル、
ゲイン調整。
ゲイン調整効くんで、これでもう入れれると。で、ちゃんと、帰るんですよ。こっちの声も向こうに帰るんで、会話がちゃんとできるんですよね。一方通行で入力だけあるわけじゃなくて、うん、なんですごいゲストさんとも喋りやすいっていうのはあって、で、しかもこれ、Bluetooth もいけるんですよね。そのユニットつけると。
はい。
だ、Bluetooth、この BAT2 っていう Bluetooth 入れちゃえば、あの別に有線じゃなくてもやれるっていうところがあって、うん、うん、すごい便利です。という、なんか、なんだろう、テレフォンショッピングみたいになってますけど。
やっぱ、その、今言われたような機能も、うん、従来のミキサーっぽい仕上げ方の製品でもできるんですよね。
はいはいはい、
で、まあ何がポイントかっていうと、リモートゲストの人が喋った声を、その人の声は、その人に戻さないっていうのがポイントなんです、うんうん。で、戻すと、うん気持ち悪くなっちゃうんで、うん
はいはいはい、
なんかハウリングっぽくってい
う感じ、ハウリングっぽくなっちゃうんで、うんうん、でそれってミキサーだとそのまあミキサーって複数この各チャンネルのやつデジタルミキサーって複数シーンみたいな、うん、あのレイヤー的に持てるんで、うんうん、この人に送るレイヤーはここ下げといてとかって言ってできるんですけど、うんうん、それってやっぱミキサー詳しい人じゃないとできない、
はいはいはい、
その設定。
うん
なので、そういうところを、もう、あらかじめ、その、機能として提供するっていうのを、まあ、P シリーズは、やってるんですよ。だから P4 も、その、できますよね。
スマホのマークがあって、スマホに。
その設定を持ってるのが P シリーズ。
だからもう最初から全然めんどくさい設定いらなくて、向こうにどう聞こえてるかもわかんないですけど、なんかストレスなく喋ってくれてるからいいなって思ってそのまま使えるんで、すごい使いやすいんですけど、ただこれがですね、ラジオレーダー基本、面着スタイルなんで、あまり活躍する場がないっていうことで。ま、唯一使ったのがその野田松伏のあの振り返り会の時にあのスタッフで来てくれた人がちょうど都合が合わなくて自宅から参加だったんでその時にいいんで入れたんですけど、あ、ちゃんとそういうのも対応できるっていうこの準備ができてることが大事であって、すごいそこはね、使いやすくていいなと思いましたね。あとなんか音声コンテンツって結局、これ、8チャンネルというか実際に6、7かな、うん、うん、入るんですけど、あの、声の音色がよっぽど人で変わらないと誰が何喋ってるか分からなくなるっていう問題があるんで、まあ今日みたいに3人ぐらいだとちょうど使いやすいですし、うんうん、万が一こうなんかパッて人がゲストが増えた時に余力が残ってるっていうのは、すごい使いやすいなと思います。
うんうん、そういう時でも、オッチーさんの場合は、うん、まあ5人、6人になっても、1人に1本マイクっていうスタイルをずっとやってるんですか？
基本は用意してます。
う
ん、ただちょっとまあ、あんまり離れちゃったりとか、うん、私マイクいらないですっていう方には、あえて渡さないですけど、うんうんうん、基本的にはやっぱ皆さん1人ずつに1本ずつマイクとモニター2本を渡した方がピリッとするんですね。
うん、
そうそう。だから参加してる感が出るんで、うんうん、いつでも喋れる状況だけは準備してあげた方が、なんか面白いネタが拾えるかなと思うんで、そういう時はいいのかなと思うんですけど、逆に慎吾さんは、BC ステーションの、その、収録スタイルとしては、マンツーとか、二人、三人ぐらいですか？
私ね、P8 まで持ってないので、いつも編集とか、その、ゲスト企画するときに、絶対4人までにしてねって、P4 で最大4人だからって言って、
なるほど。
マイクも4本しか持ってないよって、そういう制限はかけてやってますね。
やっぱ4人、4人回していこうと思ったら大変じゃないですか。まあ、自分入れて4人ですか？
そうそうそうそう。
あ、3人ゲストですよね。
うん。
こう回すの大変じゃないですか。喋ってくれます？それでもゲストさん。
なるべくその多い時は、うん、まあ、僕がそんなたくさん喋んなくてもいいぐらい、
はいはいはい。
そのネタをちゃんとその人が主体的に持ってる人たちが当然、
うん。
3人、4人いてくれるので、
うん
うん、そんなに僕はこん、ああ、なんか間が繋がんないな、みたいな、そんなことは特に感じたことはないですけどね。
ないですね。まあでもそれでうまく P、ごめんなさい、P4 だ、4チャンネルもあるんですよね。うんうん、P4 で一応こと足りてるから、ポッドキャストやるには もう十分ってことですよね。
いや、 なんかもう、やっぱり32ビットの楽しさを感じちゃったから、だから、うん、僕が今持ってる F3 は2チャンネルまでなんですよね。
う
ん、
はいはいはい。
で、川村さんに早く、4チャンまでできる、32ビットで4チャンまでできるの来ないかな、つって、
うん、
待っててね。もうすぐ出るよ。で、待ってたのがこの H6 とか。
そうですね。
エッセンシャルみたいなね。
エッセンシャルが出て、はい、もう睨んでます。
睨んでるってことですね。はい、でもこれも H6 エッセンシャル、ちょっとイメージ、まあ、音声コンテンツなんでつきにくいですけど、非常に手のひら、まあ、手のひらには収まんないですけど、これ何サイズっていうんですかね。
なんだろう。
初代ウォークマンと同じ。わかんねえか、それ。
割と限られますね、それ。これなんだろうな。iPhone、iPhone の一番でかいやつ。
プロシリーズと縦長さは一緒だけど、厚みが 4センチ近くあるのかな、
うん、厚みはなん、ちょっとね、例えにくいんですけど、うん、まあまあでもコンパクトですね。
うん、
で、モニターがね、非常に大きめについてるんで、うん、エッジ500ぐらいの、うん、昔で言う、ガーミンエッジ500ぐらいの
最後。さすが自転車系。
サイズ感のモニターがフルカラーですね、これ。
フルカラーですね。
はい。で、ちゃんと4チャンネル分出てるんで、この中で。波形が出るってことですね、これ。
波形が出ます。
波形が出て、アイコンもあって、収録時間と残り時間もあって、うん、波形っていうのはこのゲインの波形が出るってことですか？
今、オーディオの流れてる、こう。
はいはい。
ウェブフォームが出て、うん、で、今ちょっと入力ないんで白くなってますけど、はいはい、これマイクをちょっと一回、はい。
ほう。なんかいろいろあるんですね、そう。あ、上が開くんですか、それ。
XY マイクって言うんでしたっけ？
XY マイク、だからステレオマイクですね。が、上部につけれると。はいはいはい。ああ、なるほどなるほど。
これで今、喋ってるとこうやって。
あ、
で、これレックすると。
はいはいはい。ちゃんと、あ、赤色に、はい、波形が色が変わって、音に合わせて、その、
取れてるよ。
ゲインの音量が出るよっていうことですね。はい、あ、すごい分かりやすくていいですね。へ、うん、そうなんですよ。XY マイク、その、うん、まあ、ちょっと馴染みがない人には馴染みがないと思うんですけど、ステレオマイクなんですね。右耳、左耳、はい、両方から取れるマイクがついてるんですけど、これ、使わないとき外しときたいんですよ。
はい。
で、僕の H5、使わないとき外せるんですけど、うん、上につけるカバーがないんですよね。
そうですね。
端子がもろ見えみたいな。
もろ見えみたいな。だけど、ほとんど僕のポッドキャストだとこの XY マイク使わないんで、これで持ち歩きたいんですけど、ここになんか、いつもマスキングテープ貼ってごまかしてるんですけど、今回の H6 はカバーついてるんですね、上に。
そうなんですよ。このエッセンシャルのやつは、ちゃんと、デザインされたカバーがついていて、うん、で、あと、もう少しするとですね、うん、ここに、あと2チャンネル、だから、使わないじゃないですか、
はいはい、
ポートキャスターの人って、うん、XY マイク。なので、はい、ここに XLR 端子をあと2個足せるアタッチメントが、年内に出ます。
あ、なるほど。ってことは、6チャンネル
の、はい、
XLR が、
はい。
2チャンネル増える。
はい、マイク6本。
はい。
わぁ。
わぁ。だから、
いいな、これ。
まさに H6 ということで。
H6。
はい。で、撮れますと。
いいっすね。
これはいい。もう6あったらほとんどこと足りますよね。
6以上あると多分リスナーさんが困りますね。
そうそうそう。
誰喋ってんだ、これ、みたいになってくると思う。
今日はね、多分この3人全然声質が。
違うんでね。
全員違うんでいいんですけど。
うん、うん、うん。
男6人いたら大体被るときあります。
被るときありますよね。
はい。
いや、座談会とかやりたいんですよ、僕も。例えば今年のプロ野球の展望について話そうかって。お前はサイクリングポッドキャストだろって言われそうですけど。ま、野球に限らずね、何でもそうなんですよ。うん、例えば、今年の世界選手権どうだったかなって有識者に今日集まってもらいましたみたいな感じで、マイク用意したときに、やっぱ6チャンネルぐらいあればもうこと足りるんですよね。うん。
うんうん、
他のポッドキャスト聞いても6、2以上出てくる番組そんなないんで。
うん。うん
いいと思いますね、非常に。
あってもね、
うん、
テーブルの真ん中に置いてみんなで話すスタイルの人はたまにいたりします。
なるほど。
5、6人ぐらい。でもそうすると本当にやっぱりちょっと聞こえづらかったりとか、あとやっぱ誰がこのセリフを言ったのかが
分かりづらい。
分かりづらいっていうのはあるかもしれない。やっぱ一人一本マイクあるってすごく声がクリアにきちんと届きますもん、
ね、そうですね。
それはいいですもんね。
なんで、まあ、とりあえずはその、まあ、今で言うと、この H6 を、ポッドキャストの方、始めてみたいっていう人は買ってもらうには、非常におすすめかもしれない。う
ん、これね、ちょっと紛らわしいんですけど、H6 っていうと前の機種になっちゃって、
う
ん、H6 エッセンシャルっていうのなんですけど、
なるほど。
これをま、買っていただけると。
はい。非常に、使い勝手がいいかもしれないということで。はい、で、 XY マイクもついてるんで、変な話、環境音も取れるんですよね。
はい、めちゃくちゃ綺麗に取れます。
めちゃめちゃ綺麗に取れますよね、はい。で、しかもあれですよね、フロート、32ビットフロートついてるんで、はい、例えば航空機の、
はい、
着陸するときの真下とかで撮っても音割れしないとか、
しない
ってことですよね。
はい、しないです。
F1 バンバン走ってるところとか、は
い、しないです。
もう音割れしないって、偉大ですよね。
はい。どんなでかい音でも。特に H6 エッセンシャルについてるマイクは、うん、まあ、この H4 エッセンシャル、H1 エッセンシャルって今3シリーズ置き換えたんですけど、うんうんはいはい、H6 のやつは一番、耐圧、マイクの耐圧も 130dBSPL っていう値で。
dBSPL?
まあ、それこそ。
デシベル。
ね、デシベルの、まあ、それ、
デシベルスペシャルだ。まあ、違うから。
その、まあ、音の音量単位なんですけど、それこそ航空機とか F1 とか撮っても大丈夫な。
あ、なるほど、なるほど。いや、いいですね。だからもう、取り逃しとか、こっちの環境設定による、その、うわ、使えないやんっていうのがなくなるってことですよね。はい、なるほど。さすが、エッセンシャル。もう、シャンプーじゃないですよ。
ね、俺も今それ言おうかなと思ってたん
で。シャンプーじゃないですけど、まあ、簡単に言うと、極めて重要なとか、必要不可欠なって意味なんですね。そうですね。
エッセンシャル
ね。エッセンシャル。
よく、iTunes とかの、うん、iTunes って言わないのか、まあ、iPhone のミュージックの、おすすめのプレイリストで、このアーティストのやつを聞くみやす、ますみたいなやつで、誰々エッセンシャルって書いてある。うんまあ、そういう、必要十分なっていう。
っていうことなんですね。うん、ああ、なるほど。だからもうこれがあれば十分ですよ。
はい。
これ、ちょっと大事なこと、はい、おいくらですか？
これね、国内だと多分3万5千円ぐらいだと思いますね。
はいはいはい、だから昔のまあ H5 よりちょっと高くなっちゃってるけど、はい、これ、でも、3万5千円だとしても、うん、結局、その汎用性とか後々の拡張性も考えると、うん、まあ十分
っ
すよね。
はい。で、元のね、H6 がもうちょっと高かったんで、はいはい、ちょっと安く出したんですよね。
ズームさんといえばね、お値打ちなんでね、基本的に。
うん。
もう僕はエフェクター時代からお世話になってますんで。
ありがとうございます。
はい。お金のないバンドマンへの強い味方。
もともとはそれからですか？
そうですね。もともとは、私今入って、今年で20年、うんなんですけど、うんはい、やっぱエフェクターをもともと作ってたメーカーで、で、うん、で、まあ、じゃあ、なんでこうハンディレコーダー作るようになったのかみたいな、ちょっと手短に話すと、
はいはい、
で、まあ、エフェクター作ってる中でデジタルのその信号処理の技術っていうのがあって、うんうん、で、じゃあ次何やりましょうかってなった時、僕大学生ぐらいの時って、マルチトラックレコーダーって言って、
うん
ギター取ります、ベース取ります、うん、歌取りますとか別々にこうトラックを取っていけるような音楽作成のハードウェアが
はいはいはい
すごい全盛期だったんですね。うん、でヤマハもローランドも、うん、フォルグもズームもみんなそういうのを作っていて、うん、まあそういう頃に私入社して同時にエフェクターも開発進めてたんですよ。うん、でまあそんな中でみんなうちのエンジニアってほぼ、新卒はまあ 100%、中途もまあほぼほぼみんな音楽やるんで、
はいはいはい、
でバンドやったりする中で、自分たちのバンドのレコーディングを、レコーディングっていうか練習のメモみたいなのを取れるレコーダーがなくて、
うん、
で当時ってスタジオの上に57のマイクが2個バンバンって置いてあって、うん、それがカセットテープレコーダーデッキにつながってて、
なるほど、
それで録音するんですよ。
はいはいはい、本当の普通のカセット、みんなが使う。
メタルハイポジみたいなやつ
ですか。みたいな、あれはちょっとデッキのちょっと良さげなのがあるんですけど、基本みんなバンド、音でかいんで、学生の時やってるバンドって、もう音バリバリに歪んで聞こえない
ん
です
よ。
で、ちゃんと音、で、当時、アイリバーっていう MP3 プレイヤーとかが出てきてて、マイクついてるやつ、
覚えてる。
で、あれで今度撮ると、友達に配れるんで、あれで撮ったりしてたんですよね。でも音割れるんですよ。じゃあ、音割れしないレコーダーって作ったらみんな欲しくねって言って、バンドマン向けにバンドマンが作ったのが元のこのシリーズ。
あ、なるほど。はいはいはい。
バンドの音録音できるよねって言って、で、このレコーダーシリーズを作って、出たの多分それがね 2年目ぐらいの時だったか今から17、8年前だと思うんですけど、でそれがを出したら、でそのシリーズを何個か出したんですね、うん、1個2個3個ぐらい出したのかな。ほんでその時にバンドマンが買っているとは思えないぐらい売り上げが伸びたんですよ。
なるほど。
じゃあバンドマン以外の人が
買う、バンドマンのパイだけじゃこんなに売れるはずがない、
こんなに売れるはずがないって言ったら、じゃあ誰が買ってるのって言ったら、時同じくして、うん、 DSLR カメラって要はデジタル一眼レフが動画が撮れるようになった。
うんうん、
でただデジタル一眼レフのマイクって良くないんですよ、
ね。はいはいはい。
だからデジタル一眼レフの上に乗っけ、このうちのレコーダーを乗っけて、
うん、
で、時を同じくして YouTube も割と盛り上がって
きた、うん。はいはいはい。
それで撮ったの YouTube に上げるっていうのを、ものすごいみんなやり出したタイミングで、チョイスできるレコーダーがうちのやつぐらいしかなかったんですよ。
なるほど。
なんか世界的に割と結構売れて、
うん、
で、あ、なんかそんでバンドマンじゃない人たちも使うんだっていうので、うん、ビデオグラファー向けとかにその H5 とか、
はいはいはい、
で H6 とか作っていったんですね、
うん。
で、じゃあそういう動画作成の時に、じゃあこういうチャンネルがあったら便利だよねとか、マイク付け替えられたら便利だよねとか、ショットガンとか付けたいよねっていうのでやってって、うん、で、まあそれで割と売り上げがガーってハンディレコーダーシリーズって伸びてった時に、
うん、
なんかこれをラジオみたいのに使ってる人たちがいるらしいぞ。
なるほど。
とうとう来た。
とうとう来ましたね。
それで、うん、まあポッドキャストで、やっぱ電池で動いて、やっぱポッドキャストって世界的に粘着でやりたい人が多いんですよね。
うんうん、
で、その時に機材を PC とか、さっきオッチーさん言ってたみたいにごちゃって持ってくのってめんどくさい。
うんうん、はいはいはい。
あと、ね、なんか忘れちゃったらできなくなる。
うんうん、
時に、これって、その XLR が刺さって、で、電池で動いて、マルチチャンネル撮れますよっていう、
うん、
かつ、リーズナブルな機材っていうのがないかった中に、うちのやつがあったんで、
うん、
割とこれでみんな、どうやら、ポッドキャストっていうのを撮ってるらしいぞと。
うん、
で、それこそ、国内だとね、レプリカント FM のケンタロウさんとかも、H6 使って、
うん、
まあ、あと、100マイルズとかの小林さんとかも、H6 使っててっていうので、割と H6 で、ポッドキャスト作るっていうのが、
うん、
定番になってきていて、
うんうんうんうん、
で、そんな中で、なのでこの、じゃあ、ポッドキャストにもっと特化した製品、
うん、
機材の知識がなくても使えるようなものを出そうぜって言って、
うんうん、
で、うちって、なんかやってみたいなと思ったモチベーションを、なんかこの、あ、自分これやってみたいって思った時に始められる機材を作ろうよっていうのが割と社内で大事にしてるところなんで、
はいはい、
だから値段が安くて、ちゃんと使えるもの、
うん、
っていうので出してるのが最近のラインのポッドキャストに、で、ポッドキャストの方に非常に今受け入れられてるので、
うん、
ありがたい限りっていう感じ
です。そうですよね。いや、そうなんですよ。だからもう、もともとエフェクターがあって、うん、バンドマンが欲しいから、
うん、
じゃあ、まあ、要は言ったら職権乱用ですよ。俺らこの知識あるから作ろうぜって言ったら、
うん、
意外や意外、そこにニーズが他にもあったってことですよね。
はい、そうですね。
昔、そう、僕、ズームとの初めての出会いって、まあ、当然、学生時代のバンド時のエフェクターではあるんですけど、はい、フジロック行った時に、
はい、
バンド、まあ、演奏って録音する文化あるじゃないですか。
ありますね。
ライブ音源って、うん。で、グリーンステージの後ろの方で、うん、なんか、すっごい長い、竿の先に、ハンディレコーダーつけて、ずーっとこうやって立ってる人がいるんですよ。で、もう、モニターイヤホンつけて、ずーっとこう、うなずきながら、こうやって撮ってて、何してんのかなと思って、気になって、聞きに行ったら、いや、これで音源取って、家で聞くんだよって、これ合法なんだよって言われて、音っていうのは外にはみ出してるものだから、これは撮って別に聞く分にはいいんだよっていう話で、まあ、個人で楽しむ分だけどね、みたいな感じで言うから、あ、そういうのあるんだって思って、その人が持って、ってたのも、ズームじゃないんだけど、どっか社のハンディレコーダーだったんですよ。うん。だから、僕はハンディレコーダーって、なんか会議の時とか、あとなんかもう首相を囲む時に使う、
IC レコーダー。
IC レコーダーのイメージがあったんですけど、
うん、
あ、こういうちゃんとしたフィールドレコーディングできるものあるんだと思って、うん。だから今いるんじゃないですか、結構そういうライブ会場で、ズームのハンディレコーダー使われてる方も。
いると思いますね。ただ最近ね、なんかグレーな状態になってるんで、撮っていいやつといけないやつはあるかもしれないんですけど、でも、それこそ友達のライブとかは僕は行くと、絶対レコーダーで撮ってマスタリングしてあげたりとかしてましたね。あと、プロのミュージシャンの方も、やっぱこれで、エアーの音を XY マイクで撮って、ミキサーから、2ちゃんもらって、
うん、
こいつで自分たちの本番の音を録音しておく。
はいはいはい。
で、こないだ多分ね、座禅ボーイズが配信、ライブ版を配信したんですけど、
うん、
それは H6、あ、H4 か、
うんうん。
H4 を使って録音しましたっていうのが書いてありました。
なるほど、なるほど。 ああ、配信用に音源として使ってたということですね。はい、ああ、素晴らしい。そうなんですよ。ね、手頃で使いやすい。うん、まあ、さっきも言われてたみたいに、やりたいなと思った時にパッと出せる、ギリギリ出せる金額じゃないですか。
そうですね。
うんうん、思いつきでも、はい。うん。まあ人によって違うと思いますけど、うん、だから、そういう意味ではすごいきっかけとしていいのかもしれないですし、うん、まあもしも最初 iPhone で始めてた人が、じゃあ次ちょっと本格的な機材もうワンステップ上げたいよねって言った時に選択肢に入ってくるかなと思うんで、うん、上見たら切りないですからね。
そうですね。
上見たら切りないですけど。
でもだんだんそうするとね、行々しくなってくるんで。
そうそうそうそうそう。
はい、まあ、どの辺でっていうところの、どの辺がいいさじ加減かなっていうのは、やっぱ考えながらやってますね。う
ん、PA と持ち歩いていくと、行々しくてみんな、うわーってなるんですよね。
DJ ですかとも思われたね。あれぐらいの大きな、ちょっと A4 サイズ以上の大きさとか、ね。
PA と自体はあるんですけどね。うん、はい。でも、僕これですごい、今非常に助かってます。
そうね。やっぱこれ、うん、iPhone とかだと、やっぱタッチ操作になってくるんで、結構、とっさになんかやろうと思った時できないんですけど、うん、やっぱフィジカルの操作士って、あるに越したことはないんですよね。
うん、
特にこう音を扱う時とか、
うんうん。あと一番嬉しかったのが、XR の出力端子が PA とついてるんで、はい、収録しながらそのままスピーカーアウトプットもできるんですよ。
うん、そう、ミキサーとして使える。
ミキサーとして使えるんですよ。うん、だからトークショーでやってることを録音して、だから録音しつつも、要は、スピーカーとマイクの間にミキサーとして PA と突っ込んでおけば、ここで一回レコーディングして、しかもミキサーとしてまとまった音がスピーカーに出せるんで。
じゃあ野外でスピーカー使って観衆の皆さんにこう、これを届けさせるってこともできるってことです
ね。あ、それもできます。
あ、去年のサイクルモードでオッチーさんとシンゴさんやってた時、うん、そうでした
よね。そうです。うんうん、で、一昨年の、名古屋の、なんだったっけな、名前忘れちゃったな。サイクルスポーツ、なんとか、サイクルスポーツデイズかな、うん、のラファのブースでもその形式で、うん、辻家との、やりとりはそのままスピーカー乗せれたんで、
うん、
すごい便利です、そういう意味で。うん、だから録音したいな、これ、でも外にも出したいなっていう時にすごい使いやすいんで、うんうん、ただまあね、マイクのこのケーブルの長さとかもあるんで、そのステージによってはね、うん、あんま近くに置けないっていう問題もありますけど、そういう汎用性もあるので、すごい使いやすいですね。というわけでね、もうね、なんか、ズームのね、商売じゃないですけど、紹介みたいになっちゃいましたけど、うん、なんかもう、いいっすよね。
やっぱね、オチさん、多分一番喋ってる時間が、この3人の中で相当長くやられてるので、すごい勉強になってるんですけど、持ち方、まずね、マイクの持ち方がすごくソフトにこう指で支えているって、うわ、そうだって、俺あんまりハンドでこう持ってることをそこまでやってなかったのと、はいはいええ咳をするときにふっとこうマイクをね、口からこう離して、乗らないようにしてとかって、これね、3人が今ね、一緒にやっててね、
はいはい、
わあ、ここの人たちが慣れてる人たちだな。
そうそうっすね。
で、マイクも、その、風防っていうのかな、
はいはい、
あのマイクの先につけるスポンジをちゃんとね、こう。
顎に当ててね。
そう、ジョン・トラボルタでいうとこの割れてる
部分。割れてる部分。
あそこにピタッとこう当ててるところが、そうそうあマイクとの距離を一定に
保って。位置ずらさないっていうことでね。
ああ
もうこれはね、そのために、風防つけてるようなもんなんで。
ポジションをキープしやすく。
ポジションをキープしやすくっていうことで、本当に。で、ごめんなさい、一個言い忘れてた。そう。先日導入した、野外収録機材ということで。
はい。
ガンマイ、ショットガンマイクですね。
はい。
ちょっと、今、ラジコンの横に鎮座してますけども。はいうんあのマイクを使うと、よりビールオンスケッチが綺麗に撮れるというのを、はい、川村さんからこの間教えてもらいまして、はいはい、あいつのマイク自体はファンタム電源じゃないと、
うん、
音圧上がらないんですよね。うんうん、なんで、こういうの PA とファンタムで、出せるんで、こっちに切り替えると出せるんで、
うんうん、
おじさん、この間あのマイク、ビールオンスケッチにめちゃめちゃいいっすよ。みたいな感じで言われて。ああ、そうですか。ただ、ビールオンスケッチ用に一個立てとくのが、なかなか狭いんで。
やろうと思えばできるんだね。やろうと思えばできるんでね。そっかそっか。
だから、いずれね、すごい指向性の強いビールオンスケッチを届けたいっていう猫。じゃあ、一回他のやつ原因一回下げます。ビールオンスケッチ用のマイクだけ上げますっていうのもね、やれなくはないのでね。
そうですね。
はい。というところで、まあ、このショットガンマイクの、要は野外収録スタイル、うん、なんでしたっけと名前
SG1 かな、
SG1、うん、ズームショットガン1個目みたいな、うん、みたいな、
SG1、はい、安いんですよね、うん、僕も買いましたけど、
いや安いんですよ、で軽いんですよ、
うん。
うん
何グラムだっけな、100グラムな、
めちゃめちゃ軽いですよね、そう、ね、筐体がまあショットガンマイクって普通 金属のものが多いんですけど、うん、まあ値段を抑えるっていうのもあるんですけど、うん、軽くするので、ABS で作ってるんで、はいはい、めちゃくちゃ軽い。
うん。でも全然性能としては問題ないですし。
問題ないですね。
うん。で、この、来週ね、一応僕サイクルモードの方に、いろいろインタビュー取りに行こうかなというところで、ショットガンマイク ZSG-1 とですね、F2BT の、F2BT っていうのは、さっき最初に出てた、ピンマイクとかの、取れるやつなんですけど、ちっちゃいやつのセットで行こうかなと思ってますんで、もう32ビットフロート、入ってますんで。
最軽量クラスです
ね。最軽量クラスよ。
マイクとレコーダーそのものが。
だからね、もう、ささやき声みたいなちっちゃいキャンギャルの後にね、魚さんみたいな会長の声がダーって来ても音割れしないっていうね。
そうですね。
編集が大変なだけですけど。
そうですね。レベル合わせないといけない。
レベル合わせないといけない。先日、慎吾さんも、バイクロア。
はい。
あれ、ごめんなさい、僕まだ、途中、俺1時間ぐらいまで聞いたのかな、まだ。
最後
まで
聞
き切れてないんですけど。
はいはい
はい、あの、ZSG-1 と、
F3。
F3 でしたっけ、
はい、で、自分用にはちっちゃいピンマイク。
ラベリアマイク。
ラベリアマイクつけて。手元につけてます。
あ、すごい聞きやすかったですね。
あ、そうですか。
はい。
はいはいはい。あのマイクのおかげ
で。あれで収録してましたけど。うん、僕なんかシンゴさんがどれぐらい撮ってるのかわかんなかったんで、うん、パッて配信来た時にパッってこう、時間見たら1時間半ぐらいあって、うん、
はい、
そんなに尺取ってたのと思って、
はいはいはい、
びっくりしましたけど。
ラジコンの日ね。あ、ラジコンの日って言っちゃった。
いや、
ラジコンばっかりやってた日。
僕居心地よくてマイク一切出さなかったんですけど。
持って行ってはいたんです。
持って行ってはいたんですよ。うん、まさにセット持ってったんですけど、うん、はい、いやーなんか、ラジコン走らせたいし、うんうん、で、雑談してんのも楽しいし、ビール飲んでも楽しいしってやってたら、マイク出すの忘れてたっていうのが本音なとこなんですけど。
自分も本当はもっと走らせたかったの。うん、自分たちのね、うん、レースの後。
はいはいはい。
だから、ちょっと、収録対象の人が、まだちょっとお客様対応かなんかで、はい、ちょっとすぐには突っ込めないぞって言った時に、うん、マイク置いて、うん、サーキットまで僕が行って、ちょっと空いてる時間、その人がこう見るまで、こう、終わるまでずっとラジコンやって、あの人空いた、よし、じゃあラジコンやめ。
なるほど。
そんな風に、一日をラジコンと収録に使ってました。
はいはい。いや、俺、慎吾さん途中でいなくなったなと思って、どこ行っちゃったのかなと思ったら、あ、収録してる、真面目やなと思って、うん、まあ、半分お仕事みたいなもんですからね、うんうんうん、僕はもう趣味でやってるんで、もう出しません、まあ先週のね、配信でも言いましたけど、出しませんでしたっていうことでね、言わなかったですけど、撮れなかったんですよね。自分に負けましたね。
もちろん、だから、
うん、
オッチさんの週、配信、この前、
はい、この間、
うなずき屋さんとの、
22日ですね。はい、はい、はい。に、この間配信します。
配信日に聞きましたけども、
はい、
前半、ラジコの話されてましたね。
ラジコの話してました。もう、ラジコの話しかしてなかったですけどね。最近、ラジオレーダー、ラジコの話しかしてないんじゃないか問題ありますからね。
うん。
最初の、玉川、
はいはいはい、
バイク &RC 走行会、うん、最初の時に、うん、ラジコン走ってるのを、僕はガンマイク持って、
うん、
モーター音取ろうと思って。
収録してましたもんね。
収録してたんですけど、はい、もう、バタバタバタバタってラジコンに、こう追いつくがためにこう、マイク持って走り回ってたんですけど、僕の足音は拾わず、綺麗にモーター音だけキュイーンって拾ってくれてたんで、もうね、ラジコンか収録かしかしなくて、もう、その辺に行くための自転車みたいになっちゃってますけども、そうなんですよ。そういうことでね、いろいろ、まあ、前回もラジコンの話もしてましたけど、慎吾さんも、だから、ラジコンオタクになってますもんね、もう。もともとオタクなんですよね。
でも僕もオタクの時もあれば、全く数年ぐらい何も触りもしないぐらい、お休みの時もある。
はいはい。
そうやって、こう、山谷がずっとここ、数年ぶりぐらいにあったんですけど、今ちょうどまたピークが、うん、来て、今回のピークは、ちょっと山がでかいというか、何がっていう、うん、もう、その過去と全然違うのは、うん、楽しめる仲間が一気に増えちゃったっていうのが、はいはいはい、過去と違って、うん、前はコロナの時に一人でやってたりとか、うん、それが今は、うん、まあ、Facebook 通したり、おじさんや川村さんと通して、壮行会やって、ラジコンって、たくさんの人とやるとこんなに楽しいのっていうのがちょっと分かっちゃったら、ちょっともう後に戻れないなっていうぐらい。
ですよね。もう、ここ1、2ヶ月だけで、バイクラで、記事2本ぐらい上げてますよね。
あ、そうですね。記事、確かに確かに。1本はラジコンだけ上げて、もう1本は BC ステーションの、まあ、紹介と同時に上げてたりとかしてます。
で、1 本目上げたやつが、はい、タミヤ公式に拾われたってこと。
そうでした。あれはね、嬉しかった。なんかラジコンと、ええ、あ、だからタイトルとしては、うん、バイクとラジコン、
うんうん、
バイク&ラジコンっていうくくりでやり始めてる人が多いよってことをちょっと記事化したんですけど、ね、はい、それをタミヤのラジコン部の中の公式アカウントで広めていただいたら、うんうん、そっからですね、多分爆上がりしたんじゃないですかね。うん、やっぱラジコン層の人たちに、うん、リポストされて、
はいはいはい、
僕が別にツイッターでやっても数百とか数千にしか届かないけど、うん、もうすぐになんか万とかっていう単位で見られていたようでした。
タミヤさんやっぱ強いですね、そう思うと。なんかあれのリポスト、タミヤの公式のリポストとか見てたんですけど、うん、もともと自転車乗ってましたとか、ラジコンやってて自転車も好きですみたいな人もある一定数いるんだなと思って、そう、だからなんか親和性やっぱあるんだなと思いましたけどね、うん、あれ見て。
そう。だから自分もね、オッチーさんと付き合ったのはもうちょっと前ですけど、はいはい、当然自転車の人として、一緒に走ったり楽しんだりっていうのがあって、うんうん、で、ふとこのラジコンって言ったら、オッチーさんをはじめテリーさんだって、うん、え、この人もこの人もこの人も、で、聞いたら別に今、つい最近やったとかじゃなくて、うん、まあ、それこそ、ね、その、中学生とか。
高校生とか、まあ、小中高とかですね。
そうですね、うんうん。あ、みんなそうだったんだ。実は、蓋開けたらこんないたんだっていうのがちょっと驚き。
驚きですよね。うん、なんで、やっぱ、ね、そういうこと、河村さんも言ったら、今のところリスナーさんで初見の方は、ただの音響屋さんだからと思ってるかもしれないですけど、うん、まあ、後で話出ますけど、まあ、ガリガリ自転車も乗られますし、うんうん、ラジコンも持ってたということで、あれでも息子のラジコンですか？
そう、息子がね、サンタさんに何年か前にもらったやつなんですけど、うんうんうん、
サンタさんの思想強くないですか？
サンタさんの思想、多分サンタさんね、多分そんなに長くやんないんじゃないかなと思って、うん、
はいはいはい、
割と、いじりやすいやつをプレゼントしてたんですよね。うん、
ライトなやつですね。はい。
なので、まあ、それを、僕も最初、ラジコンやったのって、小4か5の時に、グラスホッパー、
あ、そうだった。
で、でも多分当時って、プロポとかセットで4万ぐらいしたのかな。
あ、グラスホッパーでもそれぐらいしました
ね。しましたね、はいはい。多分ね、車体は今とあんま値段変わってなくて、ただプロポとかサーボとかがあんまり安いのがなくて、うんうんうん、で、買ってもらって中学校ぐらいまではやってて、
うん、
で、それ以来はやってなかったんですけど、慎吾さんがなんか BBX 今度予約しちゃったよとかいうの聞いてて、いや、これは手を出したらまずいなと思って、流してたんですけど、うん、はいはい、ちょっと遠目に見てたんですよ、テリーさんとか、慎吾さんがキャッキャやってるの、
はいはい、あいつらもう波に飲まれば早いな。
早いなと。これは、
ちゃんと見るぞと。
でも、やっぱちょっとこれどうしようかなと思って息子のランチボックス、X をちょっと借りて、
はいはいはい、
でやったら面白かったんで、うん、今割とランチボックスをフルカスタムしながら
してますよね、しかもそのランチボックスも普通のランチボックスではなく、うん、なんてコミカル
って、そうコミカルちっちゃいやつ、今日持ってきましたよ、
ランチボックス、入ってるんですかそこに、
はい、入ってますランチボックス、
そこに入るんですね、
そう入っちゃうんですよここに、
しかもなんか、うん、あ本当だ、なんかカバンの中から
あ、これはね。
いやもう、だからミニ四駆
よりちょっと大きい
ぐらいですね。まあ、ちょっと写真撮ってね、X の方に後で貼っときますけども、可愛いのと、あともう、ほぼ魔改造に近いぐらい最近、川村さんが。
リフェつけ、かかってます。
本当ですね。
タミヤ純正の。
ランチボックス、のコミカルにリフェバッテリーを持ち込むってなかなかですよね。
そうね。で、あと足回りをちょっとやっぱ弱いんでアルミ製に変えて、で、タイヤとホイールを変えて。
ナックルがイーグルの。
ナックルイーグル。
イーグルってコミカルのナックル作ってんすか、
うん、作ってんですよ、SW01 の。なんなら、はいはい、イーグル、シャーシから全部ありますよ。
このコミカル向けですか？
で、多分フルで買うとめちゃくちゃ高い。
まあ、アルミ削り出しみたいな感じですね。削り出しみたいな。イーグルっていうのは、アフターパーツメーカーの、うん、まあ、ラジコンの部品を作ってるメーカーさんで、うん、タミヤさんとかの純正と同じ形とか、ちょっと改善したものの、まあ、ハイクオリティなアルミ削り出しとかのパーツを作ってくれてるメーカーさんなんですけど、うん、のナックルがついてると。
ナックル、そうですね。あとシャフトとナックルをイーグルにしたんで、
はいはい、
で、モーターをスポーツチューンに変えて、ピニオンをちょっと波数を上げたんで、かなり はい、早くなりました。
Facebook の動画でしか見てないですけど、うんうん、コミカルな動きではない。
そうですね。
ストイックな動き。
ストイックな動きな
んで。キュイーンってすごい勢いで加速していくんですけど、見た目はこれでっていうことで。
はい。
しかもこれ、4WS なんですよね。4輪独立ステアリングなんですよ。うん、
はい。
まあ、4人というか、まあ、前後ですね。前後
今ね、はい、でも、それね、もできるんですけど、そこのなんか、アームで繋ぐと 4WS になるんですけど、はい、
うん、
4WS だとちょっとね、コントロールしにくいんで、今一回それやめちゃいます。
小回り効きすぎるとか
そうですね、はいはい。ちょっとハイサイドになりやすいのか。
ランチボックスの宿命ですね。
ランチボックスの宿命。
でもこれは、前輪を、ステアリングを傾けると、うん、車体が、内側に傾くっていうのはこのランチボックスの特徴なんですけど、
このコミカルなやつは上側のアームが一本に繋がってるんで、ハンドル切るとかなり中に入るんですけど、でもそれでもインサイド浮くんですよね。
あ、なるほど。
あ、車高がちょっと高いから。
高いから。これちなみにですけど、ボディだけで他のやつ変えれたりするんですか？車種共有で。
ボディがね、マットマットっていうやつが一個出てるだけで、意外とね、この車種そんなに出てないんですよ。
汎用効かないんですよ、うん。マットマット。マットマックスじゃなく
て。マットマックスじゃなくて。トラックっぽいやつが一個出てて。
はいはい、はい。
もうちょっと出してくれたらいいのになと思うけど、でもちょっとこれ以上これに改造するんだったら、ちょっと別のやつ行こうかなっていう。
今日もね、最寄りの駅で河村さんと待ち合わせしてね、はい、第一声がね、何車体買おうか。やっぱ XV02 かなみたいなね、そんな話をしながら来ましたけど。
もうこれ、コミカルで、息子の、一応、名義は息子ですね。
名義息子、あくまでサンタさんがくれたもの。
くれたものなんで。ただもう名義息子のものがバキバキに今いじられてるということで。
で、今日ちょっと玄関でメンテしてたら、うちの奥さんに、これカスタムにいくら使ったのって言われて、いくらだろうねって言って。
ちょっと覚えてないですね。
覚えてないですね。
そこなんだよね、ちょっとね。ラジコンってほら、確かに自転車と比べると、ちょっと安いから、僕らもなんかパッパッパッパ買っちゃうんだけど、総額にすると、あ、ちょっとやばいぞみたいな。
やめてください。うちの名付け聞いてるんで、やめてください。
そこら辺をね、そう、奥さんとか知らない、相場を知らない人たちにどうごまかすか問題っていうのがあってね。
今日なんか、いや、なんかタイヤ違うのついてるねって言われて。
僕もさ、家でさ、バッテリーをね、7.2V とかああいうの充電してて、ピーピーとか出来上がった時のうるさいからね、気づかれたんだね、うん、
はい、
これそんな電気食うんじゃないの、あ、これねスマホとあんま変わんないぐらいだよってどうせ見えないことだから分かんないよってそういうごまかし方して
もうそういうこと言いますよねまあとはいえですよ、うんうん、とはいえそのまあ前のね収録でもちょっと話しましたけど、うん、自転車用のホイールに比べれば、
うん、
もうホイール1個でだって俺昨日じゃこの間買ってきたパーツだってこれ116円ですからね
ピロボールです
ね、ピロボールですね、5ミリのカラーボールですけど116円で売ってますからね、これがね、うん、細かく、うん。これ1個入れるって全然違うんすよ。
確かに。
じゃあ、もう河村さんね、イーグル入れるからそういうことなんです僕もイーグル入れたいですよ。入れたいですけど、いろいろ思いとどまってやめてますから。
うん、そうね。だどこまでイーグル化するかっていうのもなかなかね。
なかなかね。難しいところ。だから、まあ言ったら、デュラエースですよ。
そうですね、デュラエースです、ね。
デュラエースです、うん。うん。純正が105ついてると思うんですけど、うん、もう105でも走るじゃないですか。うん、アフターパーツも買えるじゃないですか。いや、せっかく買えんだったらデュラエースにしようかなっていう人いますよね。
そういう発想はね、自転車とラジコンは本当にもう、やっぱシンクしてますね。
シンクしてますよね。
やっぱね、足回りはお金かけただけね、効果は高いん
で、うん、効果高いですからね。はい、本当にもう、慎吾さんがバイクロア来た時に、もういきなりフロントが、もうなんかアンダーが出る、アンダーが出るって言って、カバンの中からタイヤ何個出てくんだっていうね。
あの時3回取り替えて、うん、うん、うん。K タイプじゃない C タイプだとかなんかそんなこと言いながら書いてましたね。
ですよね。だってもう最初の初めてのバイク&RC の時も、はいはい、最初 BBX 純正のタイヤのかっこいいやつだったのに、次来たらアバンテと同じ、
はいはいはい、
そう、うん、グリップめちゃめちゃ効くやつに変わってて、そう。
うん、
なんか本気だなと思いつつ。
そろそろ二つ目のビールをお持ちしましょうか。
じゃあ二つ目いきますか。
じゃあ
はい。
これにしましょう。はい、じゃあちょっとお待ちを。
はい、すみません。なんかね、慎吾さんがね。
ラジオルエダ数字の758、アットマーク、gmail.com の方でもお待ちしております。ただ来週、どしどしとご感想の方お待ちしております。ただ来週、どしどしとご感想の方お待ちしております。ただ来週、どしどしとご感想の方お待ちしております。ただ来週、どしどしとご感想の方お待ちしております。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ 来週。また来週。また来週。バイバイ。